皆さんこんばんは。夜のシフォンラジオです。このラジオを知らない方も多いと思いますので、はい、ご紹介させてください。シフォンはカラコン通販サイト、はい、ホテラバから派生した下着ブランドで、大人可愛い下着が盛りだくさんなブランドになっております。下着をこよなく愛するシャンティ・クマの2名が、下着の枠を超えて悩めるすべての方々のお悩み相談に乗りたいという思いから、この夜ラジオの配信をスタートさせました。ポッドキャストでお聞きの方は、はい、下着ブランドシフォンのリンクを概要欄に載せておきますので、気になった方はサイトをチェックいただけると嬉しいです。
イエーイ、はい、
ということで本日も始まりました、
はい、お願いします皆さん、はい、
で今日はちょっといつもと変わって、あの雑談会にしたいなと思っております、
うんうん、いつも大体雑談なんだけどね
確かにそうで、あの なんでちょっとね、この雑談会にしたかっていうと、
うん、
あれ結局さっき送ったリンクって見れました？
見た。
あ、見れました。で、うん、あの、まあ、ちょっとこれ、あの聞いてる方にご説明をすると、
はい、
30代女性の悩みや不安アンケート調査っていう記事をね、うん、ちょっと見つけたんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、これまで20代だった方が30代になって、まあ、どんな悩みとか不安を抱えている女性が多いのかっていうアンケート調査になっているんですけど、
うん、
その中 の、うん、美容で悩んでることありますかっていう問いがあって、うん、でまあ、なんかこういうので一応一番はシミとか毛穴の開きとかってババーって項目があるんですけど、まあ、なんでね今日この話をしたかっていうと、
うん、
まあ、実際に私も、まあ、30に入って、
はい、
まあ、かなりね、あの肌とかの調子がやっぱりちょっと悪くなってきたなって思うのと、
はいはい、
一番悩んでたのが、うん、たるみ、
はいはいはい、
結構やっぱりなんていうんですかね、ほうれい線とか、あと顔全体的にこう下に重力で下がってきちゃってるなっていう感じがありまして、
は
い、
シャンティはねそれ慣れてきた
そうで
見慣れたかな、
すごいなんか、それ今更みたいな話なんですけど、私、うん、昨年末に二重の埋没をしたんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
で、あの元々二重だったんですけど、
うん、
あのそれが多分どんどん重力で顔がね下がっていくにつれて、でやっぱりあの気になってきちゃって、奥二重になってきてるのが、
なるほどね。
で、まあ、おそらくこれって自分にしかわからないぐらいの変化なんですけど、
そうだね、
やっぱ気になってたんですよ。で、うん、
分かる。
そうで去年あの初めてそういう美容クリニックに行って、
うんうん、
埋没をしてきまして、でそれから結構顔がね、うん、いろんな箇所気になるようになってきちゃって、
うんうん、
ゴールデンウィークに今度は涙袋を入れてきたんですよ。
はいはいはいはいはい。
あの、ヒアルロン酸をね、入れてきて。
私ね、唇にね、ヒアルロン酸入れたんだよね。縦じわがすごく気になって。
本当ですか。あ、唇もやりたいですけど、うん。で、ちょっと次は、ボトックスやりたいなと思ってて。
いいね、うん、あ、私、ボトックスはね、実は一回も入れたことないんだよな。
そうなんですよ。で、なんか、それなんで思ったかというと、あの、うん、旦那もう一緒に美容クリニックに行って、うん、旦那あの顎とかにボトックス入れてきたんですよ。
はいはいはい、シュッとした。
いや結構変わりますね、やっぱ。
そうだね、
とかにも入れてて、
うん、
そうで、なんかその30になってこういう美容系のこととか、うん、まあ、それこそ今まで気にならなかったところとかがめちゃくちゃ気になりだして、うん、やっぱ一箇所にお金をかけると、うん、他の歌手全体的に気になってくるなっていう、その負のスパイラルみたいなのに陥ってきちゃってて、うん、今、
はいはいはいはい、
そうだから、なんかあのラッチが開かないっていう話をちょっとしたくて。
なるほどね。
そうなんですよ。あのね、
これね、シャンティは最近なんか、まあ別の方の仕事でね、
はいはい、
シャンティがやってる別の方の仕事で座談会みたいなことをしたんですよ。
お、
若い女の子に、まあ、その時のターゲットは若い女の子だったから、はい、だいたい20歳から25歳までの子に、はい、なんかこう傾向とか、その今流行ってるものとか、何にいくらお金かけてるとか、悩みとかっていうものを聞いたりとかするっていう こう、なんていうかな、話を進める役、喋る役をシャンティ仕事でやったんですよ。
はい。
そんで、それを4回ぐらいやったんですよ、座談会を。
ほうほうほう。
でね、すごく見えたことがある、いろいろ。
おぉ、なんでしょう。
ね、まず、年齢によって、もちろんなんだけど悩みが違う、じゃないですか。
あ、はい。そうですね。
あともう一つ軸があって、
はい。
年収によるんですよ。
あー、なるほど。
なので、やっぱ可処分所得が多い人ほど、美意識もやっぱり比例して高くなるんだよね。
なるほどね。はいはい。
なので、やれることも増えるし、
うんうんうんうん、
目も超えていくし、
はいはい。
って感じだから、なんか多分これ一概に悩みなんですかって、座談会とかでも聞いてたんだけど、
はい。
これ多分年齢と年収と二つの軸で、なんていうのかな、こうカテゴリーに分けないと、
はい、
なんか悩みがなんていうのかな、こうバラバラなんだよ、めちゃくちゃ。
なるほど。うんうん。
なのでそれを踏まえると多分クマはかなり美意識高い方なんだと思うよ。
なんかそうですね、うん、まあ、確かにそのなんで今これをやりたいかっていうと、まあ、その30代になったからっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあお金にも余裕ができてきたからっていうのは結構でかいですね。やっぱありますね、ね、それは。
そう
で、やっぱなんかね、一個綺麗にしてたら、うん、やっぱこっちも綺麗にしたいなとか、うん、別に誰に会うわけじゃないのに、
うん、
なんかすごいね、ネイルとかも綺麗にやったりとか、うん、やっぱなんかお金があるとできること増えるから、
う
ん、ちょっとやっちゃいますもんね。
だからやっぱ金なのよ、金。
なるほどね。
結論は、シャンティはやっぱ金だなって思った。もちろん金が人のことを豊かにもするし、なんかこう、はい、なんかお金だけじゃないんだけどね。
その、はいはい、
お金だけじゃないんだけど、でもやっぱ自分がやりたいことをやれるとか、悩みを減らすことができるって、
うんうんうん、
ある程度はお金で解決できるんだろうなって、ある程度よ。解決できないこともいっぱいあるけどね。解決できないこともいっぱいあるけど、ポジティブに考えることができるなっていう風に、すごく思ったよ。このアンケート見ててちょっと思ったもん。
なるほどね。まあ確かに年収と年齢は絶対比例しますね。
そうなんですよ。
そうですよね。なんかそれこそ、じゃあ例えば同じ30の子で子供産んだ子は、うん、やっぱそこじゃないじゃないですか、基準が。
う
ん、
そうだね。
まあ確かに悩んではいるんだけど、別に行くまでもないみたいな感じになってて、そうそうそ
う、例えば同じ年収で、まあ、同じ世帯年収で、
はい、
お子さんがいる人とお子さんがいない人で優先順位絶対変わってくるから、
うん、そうですよね。
それでもなんか悩みも変わってくるよね、きっとね。優先順位も変わってくるから。
確かに。
そうでも同じ、それって同じ世帯年収じゃん。これがさ、
はいはい、
世帯年収が片方倍だったら多分両方やってるじゃん、はい、子供も優先させるし自分も優先させるじゃん。
はいはいはい。
だから子供の習い事もこれも活かせるけど自分のシミ取りも行くみたいな。
あー、なるほどね、
うん、
いやなんかちょっとそれで言うと少し話変わってくるんですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、来週、今週末に旅行に行くんですよ、うん、
いいね。
で、旅行に行くにあたってワンコを預けなくちゃいけないっていう話になっていて、今回ちょっと長めの、まあ、長めって言っても2泊3日なんですけど、
うんうん、
旅行なんで、いつも預けてるペットホテルではなくて、もっとそのワンちゃんが自由にこう、フリースペースで遊べるような、うんうん、まあ、少しいつもと値段が高いようなところに行かせてあげたいなと思って、うん、いろいろこう大阪で検索してて、
うん、
まあ一軒良さげなところがあったんですよ。でただ、まあ値段的にはやっぱり結構高くて。
うん。東横の方が安いです。
東横の方が全然安い。
だよね。
で、うん、そうなんですよ。で、なんかその、まあ、でも、とりあえず、ちょっと見学に行ける感じだったんで、見学に行ってみたんですよ。で、
うん、
そこが、私はきちんと理解をしてなかったんですけど、うん、ペットホテルっていう名目ではなくて、うん、ペットの保育園っていう名目だったんですよ。うん、で、まあ、保育園なんだけども、はい、一応ペットホテルも運営をしていて、で、幼稚園とは違って、しつけとかはしないんですけど、
うん、
とりあえずそのワンちゃんとかを一日、まあ、ドッグランで遊ばせたりとか、 いろんな子たちとコミュニケーションを図れるような場を提供してる施設みたいな感じだったんですけど、全く人間と一緒で、その、まあ、私も人間の保育園を詳しくは理解してないんですけど、人間の保育園って自分のその子供たちのなんかおむつとかも全部持参しなきゃいけないらしいですよね。
そうだね、そうだね、そんなイメージある。
でペットホテル、そのペットホテルとかもペット保育園はもう人間と全く一緒だったんで、全部を持参しなきゃいけないっていう感じだったんですよ。でもそれでいてやっぱりそのしっかりと、まあ、ワンちゃんとかをこうなんかトラブルとかないようにこう見ててくれる監視料みたいなのかをめちゃくちゃつけられて、
はあ、
最終的に一泊9500円とかだったんですよ、
うん、
だからそれ2泊3日とかで行ったら、うん、あの本当にもう人が普通にビジネスホテル泊まるよりも下手したら高いみたいな、
うん、
でなんかすごい高いなって思ったんですけど、これってめっちゃビジネスチャンスだと思って、
うん、
その普通にこういうその私たちみたいな、まあ、夫婦で、うん、まあ、出かけるような人とかもやっぱり多いじゃないですか、うん、でもやっぱペットブームでワンちゃん飼ってるから、
うん、
なんかその可処分所得が高いような世帯であれば9500円だろうが1万円だろうがしっかりとワンちゃんのこと見ててくれれば多分安心して預ける人ってすごい多いと思うんですよ、うん、
そうだね、
そうそう、だから本当になんかもうお金でやっぱりその時間を買うじゃないけど、なんかその可処分所得が多い人たちに向けたビジネスっていうのはなんか今後めちゃくちゃ、まあ今でも全然ありますけど、それこそ代行系、家事代行とかペットの散歩代行とか、まあ、そういう系ってもっとなんかいろんなビジネスが溢れてくるんだろうなってすごい思いました。
そうね、今二極化してるっつうもんね、
うん、
このあれが差がね。
そうですね、でなんかそんな話を旦那としてて、
うん、
いくらから正直、うん、年収、うん、それは可処分所得でなく年収ベースで、うん、いくらからそういう代行系やりたいって思うんだろうねって話をしたんですよ、本当昨日とか。
で
まあ2人の結論は、まあ、うん、結局は可処分所得が多い人だったら年収が低かろうが高かろうがやるんじゃないって話にはなったんですけど、
うんうん、
結局年収ベースでいくとやっぱり世帯年収800万ぐらいがボーダーラインじゃない、うん、みたいな話になって、
うんうん、
だからなんか800万っつったらもう多分日本全体でもおそらく
かなり多いよね。400でしょ。
そんな多くないと思います、多分800って。
マジか。
あのまあ多くないっていうのはちょっといくらいくつって数字忘れちゃいましたけど、半分以下だと思います。全然30とかそんなもんですね。
なるほどね。
だからまあ1億人いたら3000万人いったら
東京いるとちょっとそれがなんかおかしくなってきたわ、ごめん。
あ確かに、うん、そうでもなんか自分らが800万っていう年収も一応経験してきて、
うん、
でただその800万の時に実際にそういうことしたかなと思って、う
ん、あのね、
だから
わかんないんだけどさ、あのちょっとこれ、まあ、ケースバイケースでわかんないんだけどさ、
はい、
800万の年収の人が、死ぬほど忙しいか、日々ずっと忙しいかってなると多分そうじゃないと思うんだよね。
なるほど、はい、
だからだで自分でできちゃうんじゃないの、子供がいなかったら。
あ、
だから頼まないんじゃないのかな。
あ、そうかそうか、なるほど、うん、なるほど、確かに。
おそらく、
うんうん、
めっちゃくちゃ死ぬほど忙しくってなんかもう分刻みの、
はい、
起業家じゃ分かんないけどなんか責任者、はい、みたいなめちゃくちゃ忙しいキャリアウーマンのママみたいな、
はいはいはい、
感じの年収800だったら使うだろうね、
いろいろ。あー、なるほどね、まあ、確かに女性で一人年収800万だったら結構もらってるですよね、
うん、うんうんうん、
ああ そうかもしれないですね。
なんかそんな気するな。
あ、確かにそれもありそうですね。
うん、やっぱどんだけ忙しいかによりそうだよね。
うん、まあなんかね、おそらく意識的なところもあるけどそれは大いにありそうですね。
うん、
うん、
そう、
なるほどな。
ボーナス、ね、賞与が出るか出ないかちょっと分からんけど、年収仮に800だとしてもさ、
はい、
分かんない、賞与が1ヶ月そんなもっと出んの分かんないけど、企業によると思うけど、
うんうんうん、
考えたらさ、月給で言ったらさ、800割る14ぐらいで考えたらいいの、 したら57万でしょ、うん、57万ぐらいでしょ、でだからまあ額面で50ぐらいかな、手取り、
うん、
まあやっぱりもちろん稼いでる人だと思うし、ゴリゴリだけど分刻みではなさそうじゃない？
まあそうか、まあ確かに一人だったら分刻みかもしれないけど、二、うん、人だったら絶対分刻みじゃないですかね、
うんうんうんうん、そんな気する。
なるほど、確かに、うん、そうですね、うん、あなるほどね、じゃあやっぱりもうちょっとボーダーライン高いんですかね、1000万超えたあたりぐらいからそういう代行みたいなのを頼み始め
た、ね、の友達の、
はい、
友達で、おかずの作り置きみたいのをさしてくれるさ、
はいはいはい、
家事代行の方を呼んでる夫婦がいるんだけど、
はい、はいはいはい、
まあ奥さんがもう旦那さんの方が家にいるんだけど仕事が忙しくないんだけど、
は
い、奥さんのバリキャリ度合いはすごいわ。
ああ、
うん、
なるほどね、ま
あ、ロンドンとミーティング、あニューヨークとミーティングみたいな、そんな感じ。
すごいかっこいい。
そうだからなんて言うんだろう、こういう人が使うのは理解できるみたいな風に、
うん、
インスタ見て思ってる。
そうですね、うん、
おかずかなんかストーリーで紹介してくるんだけど、
うんうんうんうん、
今日はこれ作ってもらったとか言って、うまそうだわ。
そうなんだ、うん。
これぐらい彼女ぐらい忙しかったらこれいるよねって思うわ。そ
う
で、旦那さんもそんなに家事が得意じゃないみたいだから、
うん、
そう、だったら利用しようって話になったんだと思うんだけど。
うん、なるほど。
で、多分この2人の世帯年収で言ったら多分1500あるよ。なら2000ぐらいあるかもね。で、子供いないからね。子供こなしの、あの、若い夫婦だからね。
はいはいはい。
5分ぐらいじゃないかな。
30
ぐらい。
なるほどね。まあ、確かに。でも、もうちょっとなんかね、ライトなイメージもありますけどね、最近だとこう。まあ、毎日じゃないけど、うんうん、ちょっと掃除とか。
そうだね。
なんかご飯とかね。
掃除はさ、なんかさ、うん、あの、アプリとかでさ、個人とかでも登録してさ、お掃除できるようなアプリあんじゃん。うん、
ありますよね。
なんかあれから出て、やっぱり、ピンキリだけど値段、安いとこもあるから、
う
んうん、なんか頼みやすくな
ったよね。うん、確かに確かに。なんかがっつりじゃなくても、やっぱり、ちょっとずつ意識は変わってきてる感じしますよね。うん、
本当に頼む。
まあ、あとはやっぱ子供もいない夫婦がどんどん増えてきてるから、なんかその自分たちに使える時間とお金も増えてて、そういう方がやっぱ頼むんでしょうね。
合理的になってる感じするわ。もうなんかやっぱ
そうですね。
ちなみにシャンティー家は、
はい、
これで言うと、
はいはいはい、
あの料理とかは頼んだりしないんだけど、外食とか行っちゃうから、
はいはい、
あの年末の大掃除とかあんじゃん。
ああ、はいはいはい、
あんなのは一切しません。
あ、それは代行してるんですか？
全部外注です。
おー、いいですね。まあ、確かにそういうのの使い方もいいですよね。
うん、なんでさ、年末のさ、ゆっくりしたい時期にさ、あんな一生懸命掃除しなくちゃいけねえんだよって感じで、もう疲れてんじゃん、こっちは1年みたいな。
そうですね、確かに。
絶対お掃除なんてしたくないわって、寒いのにって。
確かにそうです
ね。ということで、もう全部、ワックスがけまで全部外注。
おー、いいですね。まあ、確かにそういう使い方はすごくいいかもしれないですね。
うん。うん、うん。とかな、うん、使うのはね。
なるほどね。
あと家の周りの草むしりとかもね。
ああ。
全部外注ですね。はいはいはい、
うんうんうんうん。
あと洗車ももちろん外注。車の洗車。
お
お。自分たちなんて絶対払わないわ。
へえ。あ、そういうの、あ、それはなんかそういうお店に持って行ってってことですか？うん、
ガソリンスタンドに持ってって。
ああ、なるほど、なるほど。
洗車お願いするんだけど。
はい、はい、はい、はい。
もう絶対自分で笑わないね。
うん、うん、うん、うん。なるほどね。
スニーカーとか、
はい。
靴磨き、
はい、はい、はい。
外注。結構うち外注かもな。
スニーカーもあれですか、なんか靴磨けるところに持って行ってですか？
そう、あの靴専科。
そうなんだ。
スニーカーも全国にある。
やってくれるんです
か、ね、スニーカーも洗ってくれる。うん、スニーカーも洗ってくれる。
そうなんだ。
へぇー。さらに綺麗になるよ。
まあ、確かにプロがやってくれた方が絶対いいですもんね。
そう。だからそういうのも販売中かな。
なるほど。
そう言われると、うち結構、売中かもね。
そうですね。まあ、それでね、うん、なんか、他のところに時間回せるんだったら、絶対そっちの方がいいですもんね。
そうそうそう。あと、まあ、手放せない家電で言ったら、やっぱ1位は食洗機だね。
ああ、そうですね。楽ちんですもんね。
もう、熱風で最後さ、乾かしてくれて、衛生的だよね、あれ。本当にありがとうございます。
そうですね。ちょっと今日は短かったんですけど、こういったまあ雑談会も今後ちょっと増やしていきたいなと思うので、うん、まだ本当はちょっと喋りたいことあったんですけど、はい、次回にあの持ち越します。
いいですね。
はい、美容と男性のことについてちょっとね話したかったんで、それは次回の回でお話ししたい
と
思います
。美容と男性のこと非常にこう興味深いですね。
はい、はい、じゃあこちらのラジオでは概要欄に、リンクを貼っておりまして、そちらからお悩み相談を送ることが可能でございます。はい、本当に些細な悩みでも構いませんので、お便りを送りいただけると幸いです。はい、じゃあ本日はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。